11章5節から13節、新約聖書127ページ。それでは拝読いたします。また弟子たちに言われた、あなた方のうち誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったか、何も出すものがないのです。すると、その人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう、戸は閉めました。もう、戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きて、あなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく、その人は友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば、起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのに、サソリを与える父親がいるだろうか。このように、あなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして、天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。以上、野口先生によります取りなしのお祈りに続きまして、神と格闘する祈りと題します野口牧師の説教です。お願いします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、この世にして新しい2013年この第一日に、多くの愛する兄弟姉妹と共にあなたの神殿で共にあなたを礼拝できます幸いと特権を与えてくださり、心から感謝をいたします。すぐる一年間もただただあなたのご愛とあなたの一方的な憐れみによって、私たちが許され、本当に危うい道からいつも助け出され、本当に守られて、この世にまた新しい年を、私たちがあなたを礼拝することをもって始めることを許してくださり、ありがとうございます。本当に主よ、私たちはあなたの前にひれ伏しております。あまりにもあなたの大きな恵みの前に、本当に主よ、私たちただただ本当に主よ感謝はしてもしきれない、本当にそのようなものを本当に覚えております。主よ、私たちはそのあなたのご愛にどれほど応えることができたでしょうか。主よ、本当に今一度私たちは本当にあなたの愛に応えるもの、あなたの使命に生きるもの、あなたの喜びのために作られたものとしての私たちのこの人生の本当に目的を果たすことができますように、来るべき年、この年は本当に主よ、私たちがいよいよあなたに仕えることにおいて、本当にまた本当にあなたを愛すること、また本当に本当あなたの福音を伝えること、本当にあなたのように愛することにおいて、私たちが大きく成長する一年となりますように、本当に私たちの外にも内にも良き実を結ぶことができますように、どうかそのような一年にしてください。本当に私たちがビジョンを高く掲げて、あなたの幻を高く掲げて、そしてその達成に向けてあなたの約束の言葉を握って、ひたすらに祈って本当に成就していくことができますように、どうぞ哀れみ助けてください。主よ、どうぞこの新しい一日目から、本当に私たちが一日一日を無駄にすることなく、一瞬一瞬あなたにより頼みながら、ひたすらに本当にあなたによって作り変えられる、そしてあなたの御心を生き続ける、それの歩みができますように、私たちに信仰を与えてください。私たちの内側にある残っている本当にあらゆる罪を、どうか天国に行くまでにしっかり処理してもらって、本当に私たちがあなたのもとに凱旋する時まで、私たちが成長し続けるクリスチャンとして歩んでいくことができますように力を与えてください。この時を感謝し、この祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。本当に、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。 もう挨拶も忘れてしまうぐらいもですね、新しい年モードでですね、ちょっとですね、私も本当にですね、山本兄弟の力強いですね、本当にお祈り、またご挨拶をお聞きしてですね、本当に私たちがこの年ですね、本当にこう出発の時を迎えていることを覚えております。本当にですね、この主の召しによって生きるということですね、主の使命に向かって私たちが生きるということ、そしていつもですね、一年の終わり、そして一年の始まりに、覚えることですけど、私たちの歩みには終わりがあり、始まりがあるということ、決していつまでも続くものではない。きちんとですね、私たちはですね、その終わりに向かって生きているということをですね、覚えなければいけないなということを本当に覚えております。そして感謝を忘れるものとなってはいけない。本当、恩知らずになってはいけない。やっぱりきちんとですね、本当に、本当に主に守られた一年だったということを本当に主に感謝し、またどれぐらいですね、本当にこの教会、また私自身を思ってもですね、どれぐらい本当に多くの兄弟姉妹の本当にご愛と祈りによって支えられてきたのかということ、本当に心からまた皆様にですね、本当に昨年のですねことを本当にご愛ですね、本当に皆様のですね憐れみとご愛を本当に心から感謝します。またどうぞ本年もですね、共に主を見上げてですね歩んでいきたいと思います。どうぞ本当によろしくお願いいたします。本当にこのですね、よく一年の計は元旦にありとですね、こう言われます。日本でもですね、そうです。私たちはですね、無目的にですね一年を過ごしてはいけません。無意にですね、虚しい、一年を過ごしてはいけないんですね。内村鑑三という人ね、一日一生ということを言いました。一日一生、一日を一生のように生きていく、その積み重ねなんです。大体ですね、このまあ、この世においてもですね、立派な方というのはそういう生き方をする人ですね。なんとなくぼーっとしてね、そして、ですね、そして一年終わったらね、例えばまあ、去年は松井選手がね、引退しましたけどね、もうそういうですね、まあ、本当に一握りのに当たりするようなそういうですね、すごい選手もですね、こうやっぱり日々の努力の積み重ねが結果となるわけでですね、もうヒットでもですね、一選手とかでももう小学校ぐらいの時からですね、もう毎日ですね、このバッティングセンターに通ってですね、そしてもうそのもうそれをずっと続けていって、そしてあのようになっていくわけですね。そういう偉い人もそうですしね、またまあですね、偉い人だからこそということができるのかもしれないですね。よくまあですね、言われることですけど、偉い人とそうでない人の違いはね、本当にそのようにまあ一日一日を大切にするかどうか。最初はそんなに変わらない、みんなね、最初から天才としてはいないんですね。みんな使われない。でも、一日一歩の、最初の一歩のその違いが大きな違いになっていくんですね。で、私たちはその思うときにですね、本当にそれはまだ一年後、これからもう365もあると思うんですけど、やっぱりこの一年、最初の日にですね、しっかり私たちがどのような一年を送るのか、私たちがですね、その一年の計は元旦にありですね、私たちがそのしっかり今年一年の歩み、自分自身がどのような目標を持って歩むのかということ、そのことをですね、しっかりですね握って歩んでいきたいと思います。そういう意味で、私たちがこのように山本兄弟が祈られたようにですね、私たちがしっかりまず御言葉をまず聞くということ、この姿勢からまず一年を始めなければいけませんですね。パウロ先生がこう言っています。あなた方は知らないのか、競技場で走る者は皆走りはするが、賞を得る者は一人だけである。あなた方も賞を得るように走りなさい。賞を得るようにね。本当にそれこそですね、もう成功しなきゃいけない私たちはですね、もうですね、オリンピックにですね、出るならですね、一等賞、金メダルを取るように、私たちは走りなさいとはっきり言ってるんです。まあ、参加することに意義がある。もうこれはですね、信仰の世界では通用しない。皆が一番になる。ですね、皆が本当によくやったと天国に凱旋してですね、私の人生は本当にいい人生だったと、今年1年は本当にいい1年だったと、そう私たちが本当に言えるような1年を送りなさい。それを送らなきゃいけないです。私たちはね、どうでもいい人生を送っちゃいけませんよ皆さん。そしてはっきりパウロ先生は、じゃあどうしたらそのようなね、本当に実りある人生を送ることができるのか、本当ですね、成功する人生ですね、はっきり言うとね、成功する人生を送る秘訣としてパウロ先生がこう言ってる。そこで私は目標のはっきりしないような走り方をせず、空を打つような検討はしない。 まあ、昨日はですね、まあ、ですね、うち、ですね、今日、新聞を見ると、ボクシングの、ですね、何試合もこう、ボクシングがずっとテレビであって、テレビは見てないですけどね、で、日本人が大活躍したみたいですけどね、もう、拳頭で例えられている。ですね。空を打つような剣と、シャドーボクシングじゃなくてね、本当に相手がいるわけですよ。で、どんなに私たちがイメージトレーニングしてもですね、実際の勝負になった時に、その勝負に勝つようなね、そういうボクシングをしなさいってこう言って。で、そのためにはね、しっかり目標を定めてですよ。この目標に向かって生きるって、ね、なんとなくね、ですね、頑張ったら結果として勝ちました。そうではなくて、こういう目標を立ててね、そしてそれに向かって前進していくということです。具体的にですよ、しかも。ですね、私たちが今年どういう一年を送るのかですね。もうですね、私はですね、もう、あ、すごいなと思いまして、今日ですね、山本兄弟とですね、朝お会いしました。そうするとですね、最初の、まあ、明けましておめでとうございます。当然そうですけど、ね、最初の山本兄弟の一言目がですね、先生何か連絡がありましたかってですね、昨日までだったんですよ、私のですね、あの募集の締め切りがですね、でまさか12月30日に来て1月1日の朝にね、連盟の方からですね、先生決まりましたと言ってこないだろうと私も思って、もうそれでも祈ってますよ、昨日もですね、あ、師匠今日までですから、師匠どうぞいいですね、連絡がくれて祈ってますよ。山本兄弟すごいですよ、朝1月1日の朝、先生何か連絡ありましたかってですね、本当だよ、本当このようにして私たちはね、生きなければいけない。一日一日ね、本当そうです。ですね。私たちがですね。そして、またそれはですね、けれども私たちが、ただ、その目標はですね、自分でですね、今日自分がこうなりたい。もちろんそうです。私は今年一年、自分で願いをするわけ。そして書き初めをする。ですね。ですね。あ、ついてないです。あ、すいません。ですね。すいませんね、ちょっといろいろ、あれ、なんでだろう、鳩井さん、ならない、一度切るか、一回切って、あ、大丈夫ですかね、出ましたかね、あれ、出ない、上がついてるか、大丈夫ですか。ついてはいますけどね。ですね。私たちのこのビジョンはですね、自分で勝手に願うことではなくて、上から与えられる御言葉によらなければいけないんですね。先ほどですね、詩篇でお読みしていただきました。雨も雪も、イザヤ書55章10節。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。ですね。私たちのですね、この一年の計は元旦にあり、そして私たちの計はどこに来るのか、私たちの計画はどこから来るのか。これは、主の使命なんです。主が望むことを私たちが望まないといけないです。自分で勝手に走っちゃいけないですよ。それがね、目標っていうのは結局ね、上から与えられるものなんです。ですね。自分で勝手に定めてもね、そうするそういう生き方っていうのは、もうそれがね、うまくいかなかったらね、すぐに変えるんですよ。でも私もそれ何回も失敗しました。ですね。皆さんもあるんじゃないですか。もう1月1日これをやるぞ。もう3日坊主。なん続かない。そして次の目標を定める。ですね。決める。こういう生き方はダメです。続くものをちゃんとね、それこそもうこれ、生涯の目標っていうのを定める。一番ね、これ、生涯、それから10年、それから1年、そういうふうに考えていかないとね、自分を見てですよ。俺はこれができそうかな、自分を見て。で、よく、ですね、自分探しとかね。また自己計画、自己設計とかですね、そういう言い方をこの世ではするわけですけど、そのような自分を見てね、自分の資質、自分の能力、自分の性格、それを見てね、目標を立てるんじゃないんです。これ立て方が間違ってるんです。そうじゃなくて、神様が私をどのように作ったのか。神様は私に何をしてほしいと願ってんのか。そのために私にこういう能力を与えてくれてる。こういう性格にしてくれた。神様は無駄が何一つないんですよ、神様のなさることに。神様は全てに計画を持っておられるんです。神様はこの教会に大きな計画を持っておられるんです。 ね。そしてそのために皆さん方一人一人を集めてるんですよ、皆さん。本当皆さん方一人一人を見たときにですね、私はですね、本当どうしてこの教会がこんなに愛されているのかわからない。本当あまり素晴らしい方たちが、本当私にはもったいない本当方たちがですね、本当この教会に集められています。でもこれは、そのですね、あの人と一緒に教会生活できて嬉しいな、あの人がいて嬉しいな、そう人を見るんじゃないんです。そうじゃなくて、どうして神様はこんな人を与えたんだろうか、こういう賜物がある人が与えられたんだろうか。それはね、先ほど山本兄弟言われたように、私たちが大きな使命があるんです。リバイバルと世界宣教という、私たちの上から与えられた使命がある。それゆえに私はここに存在している。今年1年、2013年はそのためにあるというんです。この上からの使命をしっかり私たちが握って、そして歩んでいかなければいけない。そしてその中で私たちは何をすべきなのか、私は今日今年はこれをしなければいけない、そのような願いを持たなければいけないですね。私たちが神の選びには目的があります。ヨハネ15章16節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。それは理由がある。選びには理由、選ぶってことは理由がありますよ、皆さんですね。ですね、もう正月になるとですね、もういろんなですね、こう、もう商売が出てきますよね。もう、おせち料理でもですね、もううちのおせちを買ってくださいってことで、いろんなところでおせち料理。で、その時にですね、選ぶわけですね。どのおせち料理ですね。もう本当にですね、もうお正月のおせち料理とか食べるときは、もうどれから箸をつけるかもう迷いますよね。もう、ですね、そう、いろ、ですね。それは神様は私たちを選んでるんです。ちょうどですね、この本当に日本人って素晴らしいですよね。おせちのですね、重箱の中に綺麗にですね、こう、もう空間の中にですね、きちっとこうですね、色合いとかですね、このもうですね、その栄養とかですね、それからそれぞれにまた意味があったりしてですね、これが縁起があるとかですね、そういうふうにきちっとこうするわけですよ。準備してね。そのようにですね、皆さんちょうどそれがね、もうそれこそですね、本当に山本兄弟が言われてる、まだまだ私たちの教会小さな教会です。これからもっとさらに成長していきますよ。でもちょうどこれが重箱としたらですね、本当にまだ詰まってないですけど、そんな風に皆さん方がね、一人一人神様がね、こう置いてるんですよ。本当にピンセットでつまむようにしてね、本当に大事に大事にしてね、それこそおせち料理をね、こう作ってるんですよ。それには全て目的があるっていうこと。でその目的は何かっていうと、それはね、それを食べてもらう方が神様に食べてもらう。だけど、その良き、神様がに食べてもらうような良き実を私たちが結ばなきゃいけないです。実を結んで、神様がね、ああ、本当に美味しいよ、と言って食べてもらうような、そういう人生を送るということ。で、それは、あなた方が出かけて行って実を結び。だから私たちがじっと止まっていちゃいけない、そこにね。出かけていかなければいけない。だから私たちは世界宣教しなきゃいけない。出ていかなければいけないんです。それが神様の目的だからです。それが使命だからです。私たちが行きたいとか行きたくないとか、そういう問題じゃないんです。これは本質的な問題なんです。神がそう願って、そのように私たちを選んでいるから。ですね。実はですね、私と、私の牧師の部屋にですね、写真を飾ってるんです。何枚か写真がある中で、私と、カナと、妻のカナとのですね、婚約の時のですね、その写真をこう飾ってるんです。そこに、その時の、私の恩師のですね、婚約式をしてくださったですね、指揮してくださった武田牧師のですね、その時、礼拝から婚約式をしてくださったんですけど、その時の礼拝のですね、メッセージのタイトルが横に掲げられてるんですね。外に前は礼拝のメッセージの看板を出してたんですけど、それはどういうタイトルかというと、出て行きなさいというタイトルです。婚約式のめでたい時にね、これですね、ですね、ほんともう愛し合いなさいとかね、もちろん愛し合いなさいはもうメッセージ、それ中心ですよ。でもいきなり出て行きなさいってですね、まだ結婚もしてないのにね、出て行きなさいからスタートする。でもそれは私たちの結婚にも目的があるんです。ですね。それは、私たちがただ夫婦が愛し合って楽しいですね、幸せな新婚生活を送るということがゴールではないんです。もちろんそれも必要ですし、それは本当に素晴らしいことですし、ですね、それなくてもいいとは言わないですね。本当に家族は大事です。けれども、家族がゴールじゃないんです。そうではなくて、私たちが出て行って、福音を伝えるために私たち家族が召されているんですよ。それを忘れちゃいけないということを私はいつもね、その、婚約式のその時の写真を外で写して、そこの玄関で写した写真、でそこにある、その時出て行きなさいってそれを見ながらですね、本当にですね、それをいつも、ですね、肝に銘じてるんですね。 そして、この前皆さん方一人一人メッセージを書いていただきました。本当にですね、ハートのマークのですね、素敵な野村さんに用意していただいてですね、本当に素敵なメッセージをありがとうございました。で、その中でカナはメッセージ書いてくれたんですね。そこにですね、信仰の結婚を感謝しますって書いてあるんですね。で、本当に、そうだなと思いました。ね。でも私の肉の思いとしてはね、あなたと出会えてよかったとかね、そんな書いてくれたらね、私の肉、でも喜ぶかもしれないけど、でもあなたと出会えたじゃなくて信仰の結婚に感謝したってことは、私はもうある意味で私はもうどうでもいいと言わないけどね、その信仰だから感謝しますっていうですねことなんですよ。そうなんですよ。だから続くんですよ、結婚生活もね。それ結婚がゴールじゃない、あなたと出会うことがゴールだったらね、それはちょうどね、本当に新年もそうです。新年最初の日はね、もう新たな思いでだんだんこれがね決心したけどね、二日目になるとその決心が鈍りですね、三日目になるとどっか飛んでいき、四日目になるともうですね、もう新年もそころじゃないって、そういうふうにだんだん古びていく。そしてまた新しく新年になるとね、まあそれなりにこうね、まあ慎重してなんかねという、その繰り返しでしょ、この世っていうのはね。そして祈願はなんかするかもしれないけど、でもそれだって本当にですね、もうそれがいつまでそういう思いでね、新たな思いで生きているのかですね、わからないですよ、本当にね。でも私たちはそうではない。日々新たに、いやもう昨日よりも今日よりも明日ですよ、皆さん。もっと希望に出てくる。そして本当に1月1日よりもさらに12月31日に本当に感謝してですね、歩むことができるような、そういう歩み。それは最初がやっぱり肝心なんです。最初からずれているとだんだんそのずれは大きくなっていくんですね。最初からきちんとそれこそ神様の計画にのっとって私は行きますというですね、そこからスタートするということ、皆さんどうでしょうかですね。本当に、ですね、そこ私たちがですね、それを取り違えてはいけない。そしてそのためにはですね、その約束与えられたらですよ、その約束、今日はじゃあこれ私たちはですね、世界宣教が私たちの目的だ、私たちはそのためにこれをしていく、そういうのは御言葉から自分自身のそのですね目標が定まったなら、今度はそれで終わりじゃないですよ、皆さん。そこからですよ、そこがスタートです。そこから今度は徹底的に祈り求めるということです。求めなければいけない、私たちがね。ルカ伝11章9節、そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。私たちが徹底的に求め続けなければいけない。これがね、先ほどちょっと長く読んでいただきましたけどね、創世記32章のヤコブ先生のあの姿勢ですよ、皆さん。ヤコブはね、約束を握ってたんですよ。もうあれは20年前です。ですね、ヤコブが、ですね、この、そこでですね、その約束を握って、ですね、で、書いてある、創世記32章25節、ヤコブは一人後に残った、その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの桃の関節を打ったので、格闘しているうちに桃の関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとその人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。皆さんこれですよ。皆さん、インドネシア宣教が成就するまでは話しません。私の家族が祝福されて皆が救われるまでは絶対話しません。本当に私たちはね、この信仰を持って今年一年戦うんです。皆さん。そしてこの戦う相手は誰ですか？人ですか？あるいは自分ですか？もちろんそれもあるでしょうね。人にお願いしたりね。本当に人と交渉したりね。人は関係ないということはない。仕事をしていればね、やっぱり本当にいろんな人と関わっていかなければいけないしね。家族の中でもね、本当にいろんな関わりがあるしですね。本当にですね、大変ですね。人と付き合って関わっていく。そしてそれは私たちは人との関わりを抜きにして、ただ自分でもうですね、人を見ないでこうはできないですよ。人間というのはね、やっぱり社会の中で生きている。関わりの中で生きている。そしてまた自分自身との戦いを放棄することはできませんよ。最後までやっぱり私は自分っていうのは、どこまで行ったって自分はついていくんです。天国まで自分と付き合わなきゃいけないですよ、皆さん。どんなに自分が嫌だとか、なんで俺はこんな性格と言って、それで自分を変えれるわけじゃないんです。ね、最後までやっぱり自分との戦いです、皆さん。もちろんそれは自分との戦い。けれども、環境との戦い、人との戦い、また自分との戦い、社会との戦い、仕事との戦い、いろんな戦いで、 私たちは戦い戦いですけど、人生はね。けれどもね、私たちクリスチャンにとって何よりも感謝すべきことは、この戦う相手がね、最終的に神が戦ってくださるということ。神との戦いだということ。どういうことかというとね、私たちを自分と戦ったところでね、結局自分から良きものは出てきませんよ、皆さん。自分をどんなにいじめたところでね、本当にね、私たちはね、最後本当にね、自分っていうのは本当に何だろうか、ですね。それこそね、本当野球選手であれで必死で頑張ってもね、せいぜい私と同い年、私の、一つ下ですからね、松井選手っていうのはね、一郎が私と同い年っていうのは、もうね、ああ、大変な世界だなと思いますよ。もう、私の年でもうね、現役をもう、ですね、引退しなきゃいけない。そして、大リーグの平均の年齢は28歳っていうんですね、皆さん。ですね。28歳でもうね、もう次の人生に行かなきゃいけないですよ。そしてもうさらに28歳までがもうピークって。そういう世界ですよね。だからあれだけ自分をいじめてですよ。もう徹底的に自分を突き詰めた人でさえですね。そうだって。私たち凡人がですよ。本当に自分を鍛えてとかなんとかって言ったって、もうそれはもう本当にもう、たかが知れてますよね。そうなんです、私たちはね。自分をって言ったって自分の中から出てこないんです。そして最終的にはもっと深めていくときに、結局罪があるからね、私たちの中にはね。もうね、聖書の結論からいくと、掘れば掘るほど罪だらけなんです。自分を見て、自分を頑張って、自分を変えて、やればやるほど本当に自分の虚しさ、できない自分、そして徹底的に罪の自分ということしか出てこないんですよ、皆さん。でも私たちはそれでも生きなきゃいけない。もうだから自分辞めたってできないでしょ、皆さん。この世はそうやって生きてるんですよ、皆さん。だから最後は鋭い人はね、パスカルという人は結局人間っていうのは気晴らしで生きてるって、最後そういう、だから12月31日にそれが出るでしょ、皆さん。忘年会、年を忘れたりね、紅白を見たりね、気晴らしが何者でもないじゃないですか。ね、でも、じゃあ、12月31日にもう気晴らしをやめて徹底的に自分を見つめてなんて言うと、そんなこともう年の最初のせいにそんなことまでやってなんて、何のために頑張ったのかわからないみたいな、そんなあれ。だから結局ね、最後は気晴らしだよってこと、パスカルとか、そういうすごい優れた、鋭い人はそういうふうなこと、そういう人生をもう斜めから鋭く見ると、もうそれしかなくなっていくんですね。でも私たちは人生虚しくないということができるんです、クリスチャンは。本当に最後までクリスチャンは勝利だということができる。たとえこの身が滅びても、たとえ本当に私たちが記憶が薄れていったり、いろんなこの世においてはね、知恵や力が若い人の、若い頃のようなね、そういう元気がなかったとしても、そういうことがゴールじゃないんです。そうではなくて、私たちは最後まで自分との戦いではなくて、それよりさらにこの自分を作ってくれた神から祝福をいただくまで、私たちはそのように作られて、神から祝福を勝ち取るように、神から祝福していただくように、神と戦うんです。神から全てのものをいただくんですですね。そのように私たちは作られているんです。だからヤコブもね、ここでね、いろいろやりました、ヤコブもね。ヤコブもこの世的な人でね、せこいところもあったからね。彼はね、エソー兄さんがね、400人のお供を連れてやってくるって言うんですよ、皆さん。ね、これはただ、手洗い歓迎をしようとしてやってくる。その時にヤコブはね、もう一生懸命ね、贈り物をあげたりね、また一組がね、ですね、潰されてももう一組が残るようにとかね、まあそういうですね、こう、でも本当ね、やったって虚しかったと思いますよ。だいたい家族でね、半分、じゃあ6人家族でね、敵がやってきた時にね、3人助かって3人、誰が3人選ぶって、選べますか皆さん、3でですね、そんな、こんなバカな話ないですよ、皆さん。でも、もうね、もうそうせざるを得なくてね、もうとにかくなんかやったわけですね。ですね。でもですね、本当にですね、やればやるほどヤコブの中で恐れが来たと思います。でもその時、そこがヤコブのすごいところです。これでね、結局ね、本当、もうね、恐れてます。はっきり言ってね、私はね、私は怖いです。私は兄が怖いです。と言って、神様に寄りかかるんです。で、その時にね、その時の祈り方です。ここがね、違う。本当にもうですね、ヤコブが信仰の天才なんて。ここでこう言って、御言葉の約束に固着して祈るということ。ちょうど約束手形ですよ、これはね。約束手形を握って、私たちがね、神様ね、神の言葉ね、自分が、私たちはね、自分がこれだけ頑張ったから。 ね、で、自分にこう、ちょうどですね、プロ野球でもですね、ちょっと野球の今日ですね、例えばかり申し訳ないですけど、野球でもですね、例えば契約のですね、そういうのがあると、こういう、自分はこれだけヒット打ったとかね、自分は何勝を挙げたとか、これだけ頑張ったってことを持って行って交渉に行くわけですよ。そして、ある場合にはそれでもう納得できませんとか言ってね、そして、それを交渉する始める。でもその時に何か自分の業績、ですよ。交渉するわけ。何かがないとね、実績がないと交渉できない。何もしてないのにね。で、その時に私たちクリスチャンはじゃあ何をもってね、神との交渉に当たるのかってことですよ、皆さん。自分がこれで頑張っては神様の前でそんなこと言えますか？で、そして実際ヤコブは本当にね、とんでもないことやっちゃったわけですよ。お兄さんを騙してね。だからもう400人の人に殺されてももう文句は言えないんです。でもそこで終わりじゃないんです、クリスチャンは。そこからが勝負なんだ。この世の力が尽きたところ、自分の力が尽きたところ、そこで私たちはね、この御言葉という、この約束手形を握って、これを証書として神様に突き出して、神様の目に出して、神様、あなたはこう言ったでしょ？他の人は、人の言葉は変わるかもしれないけど、あなたの言葉は変わらないじゃないですかと言って私たちがね、神の言葉にかけてね、祈らなきゃいけないです。そしたら神様はね、自分の言葉だからね、それを取り消すことできませんよ、皆さん。ですね。神様は神様の言葉にかけてね、必ず成就してくださる。で、そのために神様は言葉を与えたんですね。神様はね、本当に、ああ、この、です。神様に二言はありませんよ、皆さん。だからね、ここでヤコブは祈った。私の父、アブラハムの神、私の父、イサクの神、主よ。あなたは私にこう言われました。あなたは生まれ故郷に帰りなさい。私はあなたに幸いを与えると。あなたはこう言ったでしょ？ですね。ですね。どうか兄エソーの手から救ってください。私は兄が恐ろしいのです。だからね、まあ、もうね、もうね、もうね、もうこれはね、もうね、ヤコブはね、本当天才なんです。ね、信仰のね。どうしたらね、祈りが聞かれるかってことをね、もう知ってて、これ法則です、これはね。もうこれはね、勝利のね、勝利の方程式ですね。もうこのように祈ったらね、必ず聞かれるという祈り方をしてます。はっきり言ってね。それはね、一つ、率直に祈るということ。かっこつけない。そのまんま、私は兄が恐ろしいのです。もうそのまんまですよ。丸裸です。ですね。子供ですからね、私たち神様のね。子供がね、お父さんの前にですね、そう、何が欲しいのって言われたらね、率直にね、答えなきゃいけない。ですね。私たちがね、遠慮しちゃいけないですよ、皆さん。ですね。私は兄が恐ろしいのです。兄は攻めてきて、私をはじめ母も子供も殺すかもしれません。で、その時にその後、あなたはかつてこう言われます。このかつて大事ですよ。これかつてって言うのは20年前ですよ、20年。ヤコブはね、御言葉が、ヤコブはね、インマネールを知っていた人です。ですね。ほんと、そのですね、この前のところでね、その20年前ですね、こう書かれてあるんですね。20年前、ちょっと20年前のね、ヤコブのね、どういう出来事があったか有名な箇所です。創世記28章10節。ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かって、このベールシェバっていうのがヤコブがエソを騙したところ。そこから離れていってハランっていうおじさんのところにね、一人で行った。どんなに寂しかったかと思います。とある場所に来たとき日が沈んだのでそこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取ってね、枕にしてね、石を枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段がね、これ不思議なこと書いてある。昔は はしごって書いてましたけど、階段って普通ね、だんだん一段二段って下からって、上から階段作る人いないですよね。ですね。でも上から下に伸びていた。先端が天まで達する階段が地に向かって階段が上からやってきてた。上から。そしてしかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。ですね。そして、見よ主が傍らに立って、ヤコブの傍らに立ってね。ヤコブはこの時ね、ヤコブはまだ主を知らなかった人ですよ。はっきり言ってね。本当にヤコブはね、主ですね、もう全然信仰もなかった時ですよ。お兄さんを騙してね。そしてもう命からがら逃げていった。そんな状況ですよ。けれどもその時に主がね、本当そのどうしようもないヤコブの、一人ぼっちのヤコブのね、その傍らに立ってね、私はあなたの父祖、アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地を、あなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ、北へ南へと広がっていくであろう。 地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。皆さん、これはリバイバルと世界宣教ですよ、皆さん。本当にあなたは増える。皆さん、信じてください。この玉川教会はね、本当に増えます。西へ、東へ、北へ、南へと広がっていく。大地の砂粒のように多くなります。皆さん、本当だからこの御言葉を握ってね、そして祈るんです。そして、地上の種族。これはね、英語でオールネーションズですよ、皆さん。日本国だけではない。私たちはナショナリズムを克服しなきゃいけないですよ、皆さん。新しい年はね、本当に2012年はね、大概本当に私たちはいろんな問題で、本当に隣国とですね、本当にいろんな問題がありました。でも本当またですね、本当にその右翼化していこうとするこの日本にあって、私たちはそうではない。本当に日本も新しい首相になって、韓国も新しい首相になって、ね、本当私たちはね、けれどもそれを右翼化しよう。それすごく警戒されてるでしょう。そうではなくて、本当に私たちがね、隣国とよくやらなければいけない。仲良くしなければいけない。その鍵は世界宣教にあります。政治ではないんです、私たちがね。本当、世界宣教を通して私たちがそれを明かししていかなければいけないんです。皆さん、リバイバルを通して私たちがそれをなさなければいけないんです。そのためにはね、本当に私たちがこの、ヤコブに与えられたこの御言葉を握る。そしてその後、見よ、私はあなたと共にいる。これがインマネールということです。主が共にいる。あなたがどこへ行って、でも私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。皆さん、はっきり語られていたんですよ、皆さん。大事なことはね、この御言葉をヤコブがずっとね、忘れなかったということです。皆さん、苦労したんです、20年間。大概苦労したヤコブはね、本当にね、自分よりね、もう、ヤコブも大概ずるかったけどね、自分より何倍もずるいね、おじさんのとこ行ってね、大概ヤコブが鍛えられた。本当に、もう、荒野の行くと分かる通りですね、もう昼は暑い、夜は寒い、もう極寒と猛暑に悩まされてね、20年間、ほんとひたすらに苦労に苦労を重ねて。でも、神の憐れみによって今助けられた。そしてこの帰れって言って、これもね、神様の御言葉です。帰りなさい。はっきり声を聞いてね。そして帰るんですよ、皆さん。そしたら神様帰れって言ってるのに全然準備できてないですよ。エソーが逆に全然忘れてないですよ。ヤコブも忘れてないけど、エソーも忘れてない。やっぱりされた方はね、忘れないですね。本当にね。だから、でもね、私たちこれ大事なことはね、信仰の戦いは不戦勝であってはいけないということです。ですね、戦わずして、なんとなくヤコブもね、どこかでね、まあ、神様は言われたか、こう言われたからね、まあ、エソーもさすがにもう忘れただろうなと、そう思っていったと思いますよ。でも忘れてないね。だからここで最後ヤコブはね、本当に戦って自分の手で、ヤコブは騙しました、20年前。騙しがちではダメだということです、皆さん。ね、私たちも、ね、最初はそうかもしれない、ね。それは本当にそういう性質も神様も用いるからね。本当に、そして神様は、私たちのそういうですね、本当に心の汚さ、そういうところも神様用いますよ。本当に、そしてそういう願いから始まることかもしれないです、皆さん。でも私たち、最後それままであってはいけない。結局私たちがヤコブからイスラエルに転換しなければいけない。最初はヤコブから始まりますよ、私たちはね。本当に、あれが欲しいとかね、そういうところから始まります。まあ、実は私はですね、この東京に来ている、その最初はですね、東京に来たいと願ったんですね、皆さん。で、願いってすごいですよ。どんな、動機が悪くてもね、神様願い聞いてくれるんですね。で、東京、その時に東京に来たいってのはね、もうとにかく大学受験の時にね、とにかくはもうですね、ももちゃんと私同じ世代ですけどね、もうベビーブームでですね、もうその頃はまだバブルでしたよって大学入る、卒業の時弾けてましたけどね、ほんとそしてですね、もう何か華やかなですね、大学生活を東京で送るとなんか楽しいこといっぱいあるなと思ってね、そしてね、もうそれ行きたい、それが、うちに金がない、ですね。それでですね、結局、もう泣く泣く行くことができなかった。でも神様ちゃんとその時の願い聞いてるんですね。まあね、動機はとんでもない動機だったけど、ちゃんと今こうやってもそれね、神様ちゃんとね、それを神様の御用のために用いてね、福音宣教のために東京に使わせてくださいました。そして皆さんとの出会いが与えられました。あ、本当にあの時じゃなくてね、よかったなって本当につくづく思いますね。で、神様はね、本当にどんな動機であれ祈りを神様はね、聞いてますよ、皆さん。でもね、やっぱり最後はそのままじゃいけないってことです、皆さん。本当にそれがね、清められなければいけないということで、例えば結婚、ね、本当に結婚はね、本当に大事なことでしょ、皆さん。結婚
でもね、それもね、やっぱりどのような動機から結婚出てますか、皆さん。結婚する、それは結婚を通して神様は用いますよ。私、家族に、私も結婚必要でしょ。だから祈りましたよ。ですね。でもそしたら神様ちゃんとそれに聞いてくれた。でも、そのままではいけない。結婚を通して、宣教のために、世界宣教のために結婚しなさい。それの道が与えられた。そしてそうなると、本当に最高のパートナーが与えられるんですよ、皆さん。神様はね、ほんと、最も良い道を備えているんです。エソーがもしこのままヤコブを祝福してくれたらね、何にも祈る必要もなかったらヤコブはヤコブのままです。ヤコブのそれこそ今の家族は救われたかもしれないけど。でも、ほんと、もっと大きな計画がヤコブにあったんですよ。それは何ですか？ヤコブからイスラエルに変わったイスラエルですよ。イスラエルってことは神の十二部族のあのお父さんになったってこと。ヤコブでイスラエルって教会、神の民、教会、名前がですよ。自分の名前が。こんな栄誉がありますか皆さん。あのですね、せこい。あのずる賢い。あの自分のことばっかりしか考えない。お兄さんを騙してでも自分。そんなあの男が、神の民イスラエルになったということ、皆さん。それが神、聖書なんですよ、皆さん。エソーではなく、ヤコブであったということは、このヤコブが本当に祈って、格闘して祈って、そしてそれがひっくり返ったということですね。それが神の約束の成就です、皆さん。本当、そしてそのように私たち一人一人、神のため一人一人が作られているんです。だからこの新年、本当に願いましょう。祈りましょう。そして祈りは聞かれるだけに皆さん、本当にですね、大事なことを祈ってくださいよ。皆さん、本当に東京行きたいって本当に行きますからね、皆さん。アフリカ行きたいって皆さん行きますよ、本当にですね。だから皆さんね、本当にですね、神様覚えてますからね、あなたが祈ったことをね。だからね、しっかり御言葉を聞いて御言葉に沿った祈りをしましょう。いい加減な祈りをしないでね。きちんと御心にかなった祈りをしましょう。そして祈ったら、その本当に私たちはね、その本当に根っこから清められるまでね、祈り抜かなければいけない。祈りは神様聞いてくださいます。聞かれた時にね、本当にね、ヤコブからイスラエルに転換してますか、あなたが。ですね。それが問題で。それが神様、どうして神様はね、祝福をポンとくださらないで、まず約束を与えて、約束の言葉から与えられるのかというと、それはその約束を握って祈ることによって、もっと深い計画。それは本当に私たちの内側から作り変えられて、本物のリバイバルがこの教会に、私たちが根っこから清められて、本当に十字架の愛に満たされた、そのような一人一人生徒たちに変えられていくということですね。それが神様の大きな目的です。ですね。本当に世界宣教のために時間がかかっています。その御言葉が与えられてから、そしてそのためには尊い祈りが捧げられています。本当に大見先生というですね、私の母教会の、さらに母教会のですね、恩師の母教会の熊本愛宣教会の立派な献身者であった大見先生が、本当にですね、ビザの獲得のために、ビザが出なかった、なかなか出ないで40日水だけで断食して、尊い命を捧げられた。そのような祈りが積み重ねられている。そのような犠牲の祈りが、もう捧げられていますよ。けれども私たちもまた少しでも、本当に小さいものですけど、私たちもただ不戦勝、棚からボタ持ちではなくて、本当に私たちが祈って勝ち取るようにと、神様が賞を得るように走りなさいとですね。不戦勝ではダメです。他の人が棄権したから自分が勝ちました。そうではなくて、本当に勝ち取らなければいけないですね。本当に私たちが、そしてそれはどのようにして勝ち取るんですか。自分で頑張って闇雲に頑張って、闇雲じゃダメだってパウロが言ってるでしょ。そうではなくて、目標にした。で、目標って何か。神の御言葉ってことですよ。御言葉、神の約束を握って、ヤコブがそうであったよね。徹底的にヤコブは御言葉で帰りなさい。ただ帰りたかったわけじゃない。肉の思いからそれ帰らない方がいいですよ。もうこんだけ祝福されてるわけですからね。帰ったらエソーがいる。でも帰りなさいと言われば帰らなければいけない。でもそこでね、神の約束と現実の中にね、ギャップがあるでしょ。神はこう言ったのに、にもかかわらず現実はそうはいかない。ここが祈りになるんです、ね。そして私たちは2013年、願ったからといってさーっとうまくいくはずはありませんよ。先ほど賛美したように山や谷ですね、その連続ですよ。必ずそうなります。この世界宣教もね、本当に離陸の時まで気を抜かないでね、徹底的に祈らなければいけない。さーっとうまくいくとは思いません。けれども私たちはその祈りの戦いを通して、本物のリバイバルがこの教会に起きるし、必ず世界宣教は成就していく。そのために私たちがですね、本当にしっかりとですね、この2013年、祈り抜いて、こうではありませんか。そして、最後にですね、ルカ伝11章で、そのために必要なのは言うまでもなく、聖霊です。だから、こう言ってます。このようにあなた方は悪いものであっても、 自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうかというですね。本当私はどうして神様がポンと祝福下さらないのかというと、それは祈らせることによって聖霊に満たされるという最大のプレゼントを神様が用意してくれるからです。ですね。ヤコブからイスラエルへの転換、それは私たちが肉の人から霊の人への転換ですよ、皆さん。本当に祈りの人に変えられるということ、愛の人に変えられるということ、聖霊十万の器になるということ、これがね、求めなさいというその結論です。そしてその聖霊はまたに祈りの霊だから、だから祈らなきゃいけないですね。あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたの。私たちみんな子供です。子供ということは神様の相続人ということ。神ですね、神様のものは全部私のもの、私たちのものなんです。教会のものなんですよ。神様の栄光と祝福は全部この教会に与えられているんですよ。それを信じてね。でも私たちはそのためには、それを受け継ぐためにその子であるということの証は何かというですね。どうしたら私が子であるということが分かりますか？クリスチャンであるって、皆さんのクリスチャンであることの証は何ですか？それはその霊によって、私たちはアバ父よと呼ぶ。これは言語ではクラゾーで叫ぶということです。アバ父よと叫ぶのである。これが子であることの証だということ。逆を言うと、あなたが叫んでも祈ってもいなければ、あなたは子であることの証じゃないってことですよ、皆さん。子として証明されないってことですよ、皆さん。天国に行った時にね、私は神様の子供ですって言った時に、あなた祈ってますか？祈ってきましたか？勝ち取らなきゃいけない、天の国っていうのは。ボダ持ちで入れるとこじゃないで、皆さん。本当ね、天の国はね、バプテスマのヨハネ以来ね、奪い取る場所、奪い取られてるとイエス様はっきり言われましたよ。そういうので勝ち取られてる、勝ち取らなきゃいけない場所なの、天国っていうのはね。奪い取って信仰を持って祈って入らなきゃいけないところなんですよ、皆さん。ですね。私たちの御霊自ら、私たちの霊とともに、私たちが神の子であることを証ししてくださる。だから皆さんが祈っているところ、それが神の子であることの証拠であるということ。自分は神様の子供だ、クリスチャンになった、だからもう安心だ。です。しても祈りもしない。ね。そう、もう祝福、神様を祝福してくれるに違いない。ね、皆さん本当にそう思っているときにね、皆さん本当にあなたの中に、現実的に言ってあなたの中にね、どれだけ本当に良き実が結んでいますか。あの放蕩息子のお兄さんがそうだったでしょ。本当お兄さんも全部もっともらえてたんですよ。その、だけど現実のですね、お父さんと同じ思いになっていたかということですよ、皆さん。弟が帰ってきた時にお父さんはあれほど本当に弟の救いのために必死に祈っていたの。お兄さん真逆でしょ。全然お父さんと同じ思いで、これが息子と言えますか、皆さん。血は繋がっていてもね、もう全然お父さんの思い、親の心をこしらせてね、こんな、それが本当の放蕩息子じゃないですか、皆さん。ですね。罪を犯さないことじゃないんですよ、皆さん。神が、神の子であるということはね、罪を犯しても倒れても、必死で私たちが主に寄りかかって祈り求めて主を憐れんでくださいと言っている。これが本当の義人の姿なんだ。神の子の姿なんだということが、今日のヤコブの姿を通して、はっきり聖書は言っている。そして創世記の一章から最後までそうです、皆さん。本当にイエス様がそうだったでしょ。イエス様、神の子そのもののイエス様がね、ぼーっとして生活しましたか、この地上にいるときに。必死で求めて求めて、私たちの救いのためにゲステマネで祈ってですよ。本当に祈って勝ち取ってなかったんですよ、イエス様が。勝利の主ですよ、イエス様。祈りにおいて勝ち取ってなかった。なら私たちが、イエス様の弟である私たちが、イエス様がそれほどに祈ってなかった。そして今も私の救いのために、今もイエス様が戦っておられる。どうして私たちが戦わないでいいはずがあるでしょうか。でもこれは、もう勝利された戦いです。イエスにおいて勝ち取られた戦い。もう御言葉の約束を与えられています。だから私たちはその御言葉の約束を握ってね、本当に大丈夫なんです。ですね。勝利は主のものです。そして主を信じる私たちのものです。けれども、その勝利を得るために、私たちが勝を得るように走る。その姿勢を主は求めているということですね。だから私たちがそれまでは、しっかりとその祈りを満たすまではね、私たちが祈っていかなければいけないということです。皆さん、本当ですね、勝利は私たちのものです。2013年の勝利を信じてですね、本当、お祈りいたします。お祈りします。愛する天のお父様、新しい年、このように愛する兄弟姉妹と共に、その御言葉を持って一年をスタートすることができてありがとうございます。主よ、この年、主よ、本当に私たちの